それでは、ただいまより、2025年度第1四半期の決算につきまして、ご説明申し上げます。はい、本日のポイントでございます。一つ目、2025年度第1四半期の業績概要ということで、こちらですね、売上高は303億円、前年比で3.6%マイナス。それから営業利益につきましては、20億円ということで、前年同期比15%減ということでございます。純利益につきましては16億円ということで、こちらもマイナス27.8%ということで、円高のですね、影響等ございましたが、税制ですね、減収減益ということでございますが、前者としましては、概ね、計画通りという内容でございます。二つ目、今後の見通しということでございまして、半導体 DMS につきましては、下期以降のですね、本格回復を見通しということですが、若干遅延のリスクがあるという状況でございます。一方でですね、HG 電池につきましては、引き続き堅調ということで、全社の収益を牽引していこうということでございます。加えましてですね、米国の追加関税分、こちらにつきましてはですね、しっかりと売買反映していくということで、収益に影響を与えないという取り組みを進めていきたいというふうに考えるんでございます。3つ目ですね、これは基本ということになりますが、村田製作所様からですね、HG 電池事業につきまして、上場につきまして、これの取り組みですね、順調に進んでおりますということと、業績につきましてはですね、来年度から全社で貢献していく予定という内容でございます。では4つ目ですね、全固体電池の状況につきましては、FA、世界医療、食品等ですね、様々な領域で、お客様の開拓がですね、加速をしているという内容と、一方ですね、新しい開発ということで、大容量化、あるいは高耐熱化ですね、こちらの方を進めていっているという内容でございます。はい、お願いします。はい、ではまずですね、第1四半期業績の概要でございます。はい、決算のポイントも前者の状況ということでございまして、売上高、こちらにつきましてはですね、303億円ということで、前年同期比では11億円の減収という内容でございます。営業利益につきましては20億円ということで、こちらもですね、前年同期では4億円の減益ということでございます。経常利益は20億円。それから純利益16億円、16億円。為替につきましてはですね、145円ということで、11円の円高という内容でございます。状況としましてはですね、一次電池、それから産業用部材料ですね、こちらは増収ということでございますが、円高の影響と、二次電池、それから半導体関連ですね、それから健康リビューの一部ですね、販売減ということで、全体としては減収という内容でございます。営業利益につきましてはですね、販売の状況に応じてという内容でございまして、ということでございますが、一級全体としてはですね、先ほど申し上げました通り、おおむね前社の計画通りという内容でございます。はい、はい、ではまずですね、売上の変数ということで、前年、第1四半期から、今年度、第1四半期の、偏差ということでございまして、こちらにつきましてはですね、2025年度第1四半期は303億円ということでですね、前年同期比では11億円の減収という内容でございます。差異につきましてはですね、要因につきましては、右がございます通り、価格差異、こちらですね、一次電池の原材料がですね、販売、原材料の、コストをですね、売価に連動させるということで、原材料費が下がっている場合につきましてはですね、価格もそれに応じても下げるということで、その部分でマイナス2億円という内容と、それから数量差異ですね、こちらにつきましては、ポジティブサイドにつきましてはですね、一次電池が増加という内容と、粘着テープも増えておりますし、それから塗装型のセパレーター、それから電接工具、こういったところがですね、数量として増えたということでございますが、一方でですね、半導体関連ですね、それから健康リビュー関連が、数量としては減少したという内容でございます。それからですね、為替の際、こちらがですね、8億円の、減収ということで、先ほど申し上げましたとですね、第1四半期、円高に増えたという影響でございます。はい、失礼します。はい、続きまして営業利益ですね。こちらはですね、前年23億円から、今期は20億円ということで、約4億円ですね、減益という内容でございます。数量はですね、先ほど販売のところで申し上げました通りということでございますし、それから原材料費ですね、のところにつきましてはですね、原材料が一部は下落傾向ということで、増益側に今触れているということと、それから価格差異につきましてはですね、これも繰り返しになりますが、原材料費に下がった分ですね、売価に反映している影響という内容でございます。それから原価低減等につきましてはですね、固定費の部分が少し増加をしておりますということで、2億円程度の影響が出ているという内容になります。 それからまあ為替の影響ですね、まあ、こちらはですね円高に触れましたということで4億円のまあ減益方法ということでございます。はい、失礼します。それではここからですねセグメント別ということでございまして、まあ、1つ目ですねエネルギーセグメントになります。売上高はですね2025年度第一四半期につきましては103億円ということで、まあ、前年から2億円のまあ減収という内容でございます。まあ、一方でですね、増収ですね、いくという内容でございます。それから営業利益につきましてはですね、まあ、9億円ということで、前年同期で2億円の増益という内容でございます。その下コメントございます通りですね、一次電池につきましてはですね、車載用、それからまあ医療用、それからまあインフラ用というところですね、まあ、全てまあ堅調にまあ推移をしてまあ増収という内容でございますが、まあ、一方でですね、二次電池につきましてはですね、まあ、生産終了ということで、まあ、販売としてはまあ減収方向ということでございます。はい、それから営業利益ですね、今申し上げました、まあ、売上高の影響に加えまして、まあ二次電池ですね、のセグメントにつきましてはですね、全固体側のですね、少しまあ開発費を増やしているということで、まあ、減益方向に影響しているという内容でございます。それから、米国のですね、関税影響につきましては、追加関税分は全て販売会反映していこうということで取り組みをしておりますが、今のところですね、直接及びお客様を介した間接的な影響というのは、このセグメントにつきましてはですね、ほぼないという内容でございます。全体としましてですね、右上ポイントございます通り、二次電池はですね、生産終了ということで、想定の範囲内で減少ということでございますが、一次電池がですね、成長事業を中心にですね、交渉に推移をしておりますということで、円高方向ですね、刺激に対してマイナス影響という中にあってもですね、なんとか増収増益を確保できたという内容でございます。はい。続きましてですね、機能性部材料のセグメントということになります。25年度第一四半期の、売上高はですね、78億円ということで、前年同期で3億円の増収ということですね。それから営業利益につきましてはですね、3億円ということで、こちらもですね、2億円の増益という内容でございます。内訳としましてはですね、売上高、コメントございます通り、粘着テープにつきましてはですね、半導体関係は少し足元苦戦しているということでございますが、建築建材用のですね、ブジルテープが好調ということで、全体としては増収方向ということでございます。合わせましてですね、産業用部材料につきましてはですね、塗装型のセパレーターですね、こちらが好調に推移をしておりますということで、こちらもですね、増収方向に影響しているという内容でございます。それから営業利益はですね、今申し上げました販売の状況に合わせましてですね、粘着テープにつきましては少し製品ミックスの影響がございまして、若干減益という方向でございますが、産業用材料はですね、売上の、拡大に合わせまして、収益もしっかり貢献しているという内容でございます。それから関税影響につきましてはですね、このセグメントはですね、おおむね国内販売が中心ということで、関税の影響はほぼないという状況でございまして、全体としましてはですね、右側のポイントございます通り、半導体関係少し足元苦戦してございますが、建築、建材、それから塗装型セパレーター、こういったところがですね、好調に推移をして、全体として増益方向ということでございます。はい、続きましてですね、光学システムセグメントということでございます。こちらですね、2025年度第一四半期の売上高は78億円ということで、前年同期では13億円ですね、減収という内容でございます。営業利益につきましてもですね、6億円ということで、前年同期では6億円のですね、減益という内容でございます。内容としましてはですね、売上高につきましてはですね、車載関係ですね、の高額部品につきましては、これは当初の予定通りということでございますが、車載、カメラレンズユニットの販売が、減収減っているという内容と、それから半導体関連ですね、こちらはですね、少し市況が停滞しているということで、減収方向ということでございます。営業利益につきましてもですね、今申し上げました、販売関係の影響で、減益方向ということでございますし、が、ライセンス収入につきましてはですね、一定の利益が確保できているということですが、前年比という比較の中では、こちらもですね、減益の方向ということでございます。それから関税の影響につきましてはですね、基本的な考え方として、しっかり売買反映していくということでございますが、足元の状況としましてはですね、直接及び、お客様を介した、間接的な影響につきましてもですね、非常に限定的な内容ということでございまして、全体としましてはですね、 車載カメラレンズユニットの、まあ、欧州顧客からのですね、需要が減っているということと、まあ、半導体が少し、まあ、弱含みということで、まあ、全体としては、まあ、減収減益の方向という内容でございます。はい。それから最後ですね、価値競争セグメントということでございまして、こちらはですね、第一四半期売上高は42億円ということで、まあ、前年同期では4億円の減収。それから営業利益につきましてはですね、2億円ということで、まあ、前年同期では1億円の減益という内容でございます。内訳といたしまして、売上高につきましてはですね、まあ、電接工具ですね、まあ、こちらの方はまあ増収ということでございますが、まあ、米国の関税影響を受けましたですね、健康理美容品のまあ OEM 製品ですね、まあ、こちらがまあ販売としては少しまあ減収方向ということでございます。それから、まあ、営業利益につきましてはですね、販売の、まあ、増加に合わせまして、まあ、電接工具としましては増益という方向ですが、まあ、健康リビューにつきましてはですね、販売の、まあ、減少に伴って、まあ、減益方向ということでございます。それからですね、米国の、まあ、関税影響ですね、まあ、こちらはですね、まあ、中国製のシェーバーの、まあ、北米向けにつきましてはですね、まあ、足元出荷の数量が、まあ、少し、まあ、一時的にではございますが、まあ、減少しているという状況ということでございます。全体としましてはですね、右側の上のポイントに記載の通りですね、連接工具は海外向けを中心に販売向上ということでございますが、健康理美容製品がですね、関税の影響を受けまして、一時的な数量減ということで、減収減益の方向という内容でございます。はい、ということで、以上ですね、まとめましてですね、セグメント別の業績の進捗ということで、こちらに全体の一覧ですね、でお示ししておりますということでございますが、まあ、販売ですね、売上高につきましてもですね、まあ、各セグメント別で大体おおむね 20% 強前後ぐらいということと、それからまあ営業利益につきましてもですね、少しまあ濃淡ございますが、全体としてはまあ 20% 前後ぐらいということで、まあ、我々としましてはですね、全体の計画としては、まあ、記者のですね、計画通りにおおむね伸長しているという状況ということでございます。はい。次は、今後の見通しということでございます。はい。こちらですね。アナログコア事業部の、今後の見通しということでございまして、簡単にですね、各セグメントごとに、ご紹介したいと思います。まずですね、一次電池につきましてはですね、エネルギーセグメントですね。こちら、一次電池につきましては、一期に続きましてですね、車載用、それから医療機器向けですね、それからインフラ用途を中心にですね、引き続き、堅調に推移するという見通しでございます。それから、二次電池ですね、こちらにつきましてはですね、核型リチウムイオンのですね、こちらの生産終了ということで、数量減少ですね、になりますが、これはもう計画の範囲内で推移をしているという見通しでございます。それから、全固体電池ですね、こちらはですね、少し開発費を、増やしたという経緯がございますが、お客様の開拓はですね、順次拡大していっておりますし、そういった開発の強化でもってですね、大容量化、あるいはさらに高熱性、耐熱性を上げていこうと、開発を加速をしていきたいという内容でございます。それから、2つ目ですね、機能性部材料につきましては、粘着テープにおきましてはですね、建築、建材用テープは、国内を中心に引き続き向上。それから海外もですね、足元少し、だんだんですね、需要が拡大しているということで、期待をしておりますということでございます。それから半導体関係ですね、こちらはですね、テープ用につきましては、一時期ですね、足元を少し減速してございますが、こちらは下期からは、回復の見通しということでございます。それから、産業用部材につきましてはですね、フィトカルセパレーターですね、ハイブリッドを中心にですね、下期、さらに拡大していく見通しということでございます。3つ目ですね、工学システム、こちらにつきましてはですね、車載工具部品は、車載カメラレンズユニットはですね、引き続き厳しいということでございますが、こちらにつきましてはですね、先ほど申し上げました通りですね、記者の計画に比べると、順調に進歩、進捗しているという状況でございまして、これは継続していくという見通しでございます。それから LED のですね、ヘッドランプレンズにつきましてはですね、足元少し次世代のレンズを切り替えているのですね、遅延してございますが、足元からはしっかり切り替えも含めてですね、売上としても増えていく見通しということでございます。それから半導体関連ですね、こちらはですね、足元、少し厳しい見通しということでございますが、ございましてですね、下期以降は、上期に比べるとですね、回復傾向を予想ということでございますが、若干遅延のリスクもあるかなというところで、少し、マーケットの動きをですね、しっかり、ウォッチをしていきたいというふうに考えてございます。はい、失礼します。 はい、加えましてですね、米国のまあ総合関税状況ということで影響ということでございますが、第一四半期、まあ、全体の影響とし、ま、状況としましてはですね、中国製のシェーバーのまあ北米向けのですね、出荷数量がまあ一時的にまあ減少しているということでございますが、まあ、全体としまして、まあですね、まあ、現実としてはまあ影響としてはまあ軽微かなという状況でございます。今後の見通しでございますが、まあ、まずですね、直接的な影響を受ける、まあ、米国の直接販売につきましてはですね、右側のまあ円グラフございます通り、まあ、15% までということで、まあ、全体の影響としてはまあ非常にまあ軽微、小さいということがございます。それからですね、競合メーカーとの関係という点ではですね、下にまあ表を載せしておりますが、エネルギーセグメント、まあ、こちらですね、医療機器向け、あるいはインフラ向けの電池ということで、まあ、我々日本生産でございますが、まあ、競合ですね、日系、それから中国、欧州ということでございまして、まあ、状況としては、まあ、イコールコンディションといいますか、むしろ、まあ、日本製がですね、有利という状況でございますので、まあ、我々としてはしっかり、まあ、追加関税分もですね、販売、価格にしっかり、まあ、転嫁をしていこうということで進めてまいりたいというふうに思います。それから、まあ、工学システムもですね、我々、まあ、ヘッドランプ中心にですね、日本、マレーシアというところでございますが、まあ、こちらも、まあ、日本と中国製の競合ということですので、まあ、エネルギーセグメントと同様という内容でございます。ただですね、各地競争事業につきましてはですね、シェーバーを中心にですね、OEM 系の、まあ、繊維になりますが、まあ、こちらはですね、日本と、まあ、中国の生産ということで、まあ、一部中国製品につきましてはですね、関税の影響等が出るということで、我々としましてはですね、日本の生産もできますよということで、まあ、こちらにですね、生産を切り替えていくことで、まあ、関税影響をですね、まあ、回避していくという取り組みを、まあ、進めていこうかなというところでございます。はい、ということで、以上がですね、今後の見通しということでございまして、一方ではですね、まあ、こういったまあ関税の影響でですね、まあ、実需がまあ減少していくというようなことを含めましてですね、引き続きまあ関税の影響につきましてはですね、まあ、ウォッチをしっかりしていきたいなということでございます。はい。それから、まあ、三つ目ですね。これは、まあ、少し、基本になりますが、村田製作所様からのですね、一次電池の事業上司ということで、まあ、簡単におさらいで共有させていただきたいというふうに思います。はい。まあ、こちらですね、6月16日に、まあ、公表している内容でございますが、この図ございますとですね、コイン型の、まあ、一次電池ですね、郡山、あの、事業所で、まあ、生産されているというような事業になりますが、売上高で約100億円程度、それから、まあ、営業利益率につきましては、まあ、2桁、10% 程度、いうことでございまして、まあ、こちらはですね、2025年度末には、しっかり、まあ、事業のですね、上場を受けまして、まあ、2026年からはですね、まあ、全体のですね、売上と収益に、まあ、貢献していけるようにですね、取り進めていきますという内容でございます。はい。まあ、そういった中でですね、我々はあの、まあ、小型のですね、電池市場でですね、しっかり、まあ、ステータス、プレゼンスをですね、上げていこうということで、まあ、足元ですね、2020年ぐらいはですね、大体まあ、3000億ぐらいの、まあ、売上規模のものをですね、まあ、我々の、まあ、当社調べという内容ではございますが、2030年ぐらいまでですね、約10年弱ぐらいの中でですね、大体まあ、5000億を超える、まあ、事業規模という、マーケットサイズということに、まあ、成長していくんではないかなと。いう、まあ、見通しでございますので、まあ、こういった中でですね、小松さんとの、まあ、連携を含めましてですね、我々中心の、まあ、一次電池の、ところと加え、に加えましてですね、全固体電池なんかもですね、しっかり商品の開発を進めてございますので、まあ、こういった部分も取り組みましてですね、このマーケットの中でしっかりプレゼンスを高めていって、まあ、フロントランナーをですね、目指していきたいというふうに考えてございます。はい。でですね、今、あの、まあ、関係各所ですね、いろいろ、まあ、審査を受けているということでございまして、2025年度にはですね、末にはですね、こういった取り組みをしっかり終了させましてですね、事業上実行できるように、まあ、年中にですね、できるように進めていこうということで、進めてございます。ということで、まあ、来年からはですね、2026年度から、まあ、こういった今回の事業上では、まあ、我々の売上収益にですね、しっかり貢献する形にしながらですね、まあ、6月ぐらいにはですね、しっかり、まあ、新しい、事業計画なんかもですね、開示していこうということで、取り進めていきたいというふうに考えてございます。はい。それから最後ですね、全固体電池の足元の状況ということでございます。はい。まあ、こちらの、まあ、繰り返しということになりますが、まあ、でのですね、まあ、二次電池、まあ、リチウムイオンに、まあ、足元中心ということでございますが、まあ、こちらは、まあ、可燃性液体を使うということで、まあ、いろんな性能があるところをですね、まあ、耐熱性、それから安全性、まあ、長寿命というところをですね、まあ、液体を使わない、まあ、全固体という電池でもってですね、しっかり、お客様のですね、お困りごとを解決していこうということで、まあ、量産のフェーズに入っているということでございます。 まあ、キーになりますのはですね、この全固体電池は、まあ、液体を使わない中でですね、まあ、粉体をいかに、まあ、うまく取り扱うかというところが、まあ、最終製品の、まあ、性能の差別化につながるということで、まあ、我々のですね、保有してございます、まあ、混ぜる、塗る、固めるということでね、アナログコア技術、まあ、プロセスの差別化技術をですね、しっかり活かしながら、新しいマスターグループのですね、成長ドライバーにですね、成長させていければなというふうに考えてございます。はい。で、まあ、少しまあ振り返りということでございまして、まあ、我々ですね、2019年ですね、まあ、約6年ぐらい前ということになりますが、まあ、硫化物系を中心にですね、いろいろ開発をさ、進めましてですね、まあ、最初の頃のサンプルの出荷なんかですね、この辺からまあスタートさせていただいておりました。まあ、2022年にはですね、まあ、セラミックパッケージ型ということで、おおむね、まあ、今の形のですね、製品をですね、まあ、サンプルとしてまあ提供できる形になりましてですね、まあ、そういった中で、しっかりまあ実需といいますか、ビジネス化のですね、まあ、手応えを感じたということもございまして、まあ、この辺から準備をいたしましてですね、翌年2023年の春にはですね、まあ、京都ホールですね、硫化物の全固体電池のですね、まあ、量産設備をですね、まあ、しっかりと導入をして、まあ、量産機で作った、まあ、サンプルでですね、実お客様に実用とですね、しっかりまあご評価いただける体制を、まあ、ありましたという内容でございます。まあ、結果としましてですね、翌年、まあ、2024年度にはですね、まあ、社内の、まあ活用ということで、まあ、セルフロンティアの画像認識ユニットなんかにも採用いたしましたけどもですね、まあ、その後、まあ、間のメーカー様とですね、しっかりと、中体が強化できましてですね、まあ、なんとか昨年の秋ですね、後半にですね、大手産業機器メーカーさん向けでですね、最終的な、まあ、ご評価が完了して、まあ、実使用といいますかですね、質量産の、まあ、がスタートとして、まあ、切ることができましたというか、足元の状況ということでございまして、まあ、本年度はですね、引き続き、まあ、お客様のお困りごとをしっかり、まあ、解決していくことですね、さらに、まあ、売上を増やそうということで、まあ、新しい開発ですね、まあ、ポイントとしましては、まあ、容量を上げていくということと、まあ、さらに、まあ、耐熱性を上げていくということを中心にですね、開発を、まあ、加速をしていっているという状況でございます。はい。これもですね、まあ、まあ、少し繰り返しということになりますが、まあ、今一度ですね、まあ、我々のお客様のですね、お困りごとの解決という内容でございまして、ファクトリーオートメーションにおける、まあ、課題解決というところではですね、まあ、右側にございます通りですね、まあ、ハーネスの断線、まあ、断線だとかですね、一時電池の交換といった、まあ、お客様の困りごとをですね、我々の全固体電池で、まあ、10年間ですね、まあ、連続稼働でもですね、まあ、電池の交換がいらないというですね、まあ、ソリューションを提供していっているということとですね、まあ、一部ですね、まあ、このソリューションによりましてですね、まあ、全体の、まあ、ロボットなんかもですね、まあ、小型軽量化ができるというですね、そうしたこともですね、お困りごとの、まあ、解決につながっているかなということで、まあ、足元ですね、昨年の秋からですね、本格量産に向けて、まあ、製品を提供していている中にありましてですね、まあ、ターゲットとなる、まあ、市場規模につきましてはですね、右側の下にございます通り、まあ、産業用ロボットにつきましてはですね、まあ、年間54万台と、出荷台数でございますし、まあ、すでに、まあ、稼働しているですね、ロボットにつきましてもですね、430万台、ね、まあ、今後さらにまあ自動化事業ということで、大卒そのものはですね、どんどんまあ所持価格も含めましてですね、増えていくという期待が大きいマーケットということでございます。はい、それから2つ目ですね、こちらはですね、まあ、高圧型のまあ蒸気滅菌機というところのですね、まあ、利益管理ですね、まあ、データロギングというところのまあ課題解決、お困りごとのまあ解決という内容でございまして、お客様はですね、まあ、確実にまあ滅菌をしないといけないということで、まあ、120度、まあ、かなり高温でですね、滅菌処理をされる中でですね、まあ、その、まあ、温度、まあ、プロファイルをですね、まあ、しっかり、ロギングしないといけないという中にあってですね、まあ、電力の供給とですね、まあ、この環境下で、まあ、しっかり電力を供給できるということが、まあ、課題ということになりますが、それからですね、まあ、作業効率ということで、今はですね、まあ、一時電池を、まあ、使われている中にあってはですね、まあ、結構な頻度で一時電池を交換していかないといけないという、まあ、お困りごとがあるというところをですね、我々の小型の耐熱性の優れた全固体電池をご採用いただくことでですね、安定した電力を供給していくということと、まあ、全く交換しないというのはなかなか難しいんですが、かなり交換頻度をですね、まあ、延伸できるということで、そういった、まあ、お困りごとをですね、まあ、解決していけるということで、これも新しい取り組みとして今加速をしていっておりますということ で、まあ、右側にですね、潜在的な、まあ、市場規模ということで、我々としましてはですね、高圧型の滅菌機としては、まあ、約50万台ぐらいの見通し、見積もりということと、が、まあ、すでに、稼働している滅菌機ですね、まあ、こちらも420万台、まあ、結構大きな台数ということでございますし、まあ、足元はですね、まあ、パンデミック以降ですね、まあ、滅菌殺菌という需要がですね、非常に拡大しているということで、まあ、期待の大きいマーケットで、まあ、しっかりお客様の困り事を解決していきたいなというふうに考えてございます。はい。から3つ目ですね、こちらがですね、まあ、価格環境のですね、パイプラインの監視ということで、まあ、お客様のですね、まあ、お困り事としましてはですね、まあ、こういった、まあ、価格環境の中でですね、まあ、系統電源がまあない中でですね、まあ、定期的に一時電池の交換やメンテナンス作業で、まあ、インフラのメンテナンスをされているということでございまして、まあ、この結果としましてですね、まあ、取り付ける一時電池のまあ容量でですね、通信のまあ頻度であったり、方式だったりとかですね、それからまあセンサーの選定がまあ制限されると、まあ、いったまあお困りごとがあるということでございまして、まあ、我々としましてはですね、全固体電池と、まあ、エナジーハーベスティングですね。まあ、温度差であったりだとかですね、いろんな振動であったりとか、まあ、そういった、まあ、環境から、まあ、の、まあ、エネルギーをですね、吸い上げて、まあ、充電していくということがセットできるとですね、まあ、電池の交換が不要という、まあ、ソリューションが提供できますので、まあ、こういった取り組みをですね、まあ、電池の開発も含めて、しっかり進めていければな、というふうに考えてございます。まあ、ターゲットとなる市場規模としましてはですね、圧力伝送機の年間出荷台数でも約40万台ということと、まあ、すでに、ま、稼働している、ま、圧力伝送機器ですね、まあ、こちらの方も300万台ということで、結構、ま、大きな規模で、浸透してますということで、まあ、我々としましてはですね、引き続き、ま、新興国のインフラ需要ということで期待が大きいということで、まあ、こういったことからですね、まあ、解決できるソリューションをしっかり、提案していけるようにですね、開発を加速していきたいというふうに考えてございます。はい。それからですね、足元のですね、全固体電池のですね、まあ、想定市場と、まあ、開発のロードマップということで、まあ、こちらはまあ、すでにいずれ、中からですね、示ししている内容ということになりますが、2024年のですね、FA ロボット、それから滅菌対応デバイスとかですね、それから自電池の代替の量というところはですね、まあ、過去にお示ししている内容に従ってですね、まあ、しっかり、まあ、開発とお客様との連携をですね、進捗していただきますということで、まあ、この先ですね、右側2030年に向けて、小型電池のですね、顧客開発を加速するということと合わせましてですね、まあ、大型化に向けた、結構まあ、開発の難易度としてはだんだんまあ、難しくなっていくということでございますが、まあ、しっかりまあ、リソースもかけてですね、開発の加速を図っていきたいというふうに考えておりますということで、最終的にはですね、潜在的なマーケットとしては約3000億円ぐらいの規模が想定されますので、我々としては、なんとか 10% ですね。300億円ぐらいはですね、このマーケットの中で、しっかり売り上げとして確保していければな、というふうに考えてございます。はい。はい、以上でございます。